それでは今日の聖書の引用箇所をお読みいたします。コリント人への手紙第2です。一章の8節からになります。新約聖書でいうと、315ページ、コリント人への手紙第2の1章8節から10節までです。お読みいたします。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。今日のお証は中島ゆりえ姉妹です。それでは、ね、お願いいたします。
かわいいでしょう。まあ、この間伊那と甲府で集会の時も彼に頼んで司会してください。まあ、全然慣れていないからと言われたんですけど、殴ると本当に困っちゃうじゃないか。殴るとイエス様なしでもできるでしょう。そうすればイエス様は悲しくなっちゃう。まあ今日も司会するのに頼んだんですから本当に嬉しい。夫婦一つにして主を褒めたたえることとはやっぱり皆のための喜びになるなのではないかと思います。まあ、この間、話したように、その 2,3 年前に福岡で、亡くなった今村福子姉妹の お父様の、まあ、証しについてちょっと話したんです。まあ、彼は2つの、まあ、石の上に御言葉を書いたのです。一つの石の上に、まあ、彼はエーペンエイザロと書いたんです。まあ、聖書の中に出てくる言葉です。意味はここまで主が 私とを助けてくださったという意味です。まあ、サムエル上の7章中2節の言葉です。ここまで主が私を助けてくださった。まあ、こういうふうに言える人は幸せなのではないでしょうか。彼はもちろんこの石を、まあ、全部読みましょうか。中二節ですね。そこでサムエルは一つの石を取り、まあ、その石の大きさと幅と高さちょっとわからないんですけども、まあ、一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエペンエザルという名をつけ、ここまで主が私を助けてくださったとあります。けども彼はこういうふうに公に証しすることによって、イスラエルの民も同じ思いを持つようになったのです。7章の中2節です。結局、イスラエルの民も同じように告白するようになったのです。主が助けてくださった。私たちは主によって生かされている。主は我々の救い主であり、我々の導き手で アガグとカガは喜びを持って言うことができたのです。どうしてサムエル、またイスラエルのためはこういうふうに告白することができたなのでしょうか。どうして彼らは心から主を拝することができ、礼拝することができたなのでしょうか。まあ、彼らは聞き耳を持っていたし、御心を知るようになったから、そして喜んで自発的に主に従おうと望んでおられたからです。ダビデは同じ主に出会いました。まあ、ダビデは確かにその時一つの石を取り立てたなのではなく、彼は主に向かって告白しました。主は我が岩を、我が砦で我が救い主、身を裂くる我が岩であると言ったのです。主は導いたと、サムエルもダビデも告白したし、そして今読みましたパウロの証を読んでも彼も同じことを言えたのです。主は私を助けてくださった。けども、過去において主は救い出してくださっただけじゃなくて、将来も救い出すお方です。将来どういうことになっても、もう心配する必要はない。まあ、吹越姉妹のお父様のもう一つの石の上に彼はどういう言葉を書いたかと言いますと、たとえそうでなくとも、まあ、おそらく今見られないけども、昔映画もあったんですね。まあ、同じ時代の本もあります。まあ、日本の兵隊は韓国でいかにイエス様を信ずる者を迫害したのか、殺してしまったか、そういう、まあ、映画であり本なんです。まあ、この映画を見た人はおそらくもう忘れられない。けども、まあ、韓国の多くの人々とはイエス様のためだったら喜んで死ぬ。何があっても妥協しません。だから題名はたとえそうでなくても、これももちろん福子のお父様の聖書から選んだ言葉なんです。ダニエル書の中で出てくる言葉です。まあ、たとえそうでなくても、ダニエル書3章1333ページになります。もちろん日本兵たちだけじゃなくて、ドイツの兵隊も同じくひどいことをやっちゃった。600万人以上のユダヤ人を殺してしまったし、ダニエル書3章の中古説、まあ、当時のバビロン帝国の王様であるネポカネザルの、まあ、傲慢の現れとしての言葉です。私が作った像を拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出そう。まあ、その時、三人の若者、青年たちは、勇気を持って、大恐れないで、証ししました。私たちは、このことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうならば、私たちの使える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。まあ、サムエルも、主はここまで助けてくださった。ダニエルの三人の友達も、主は私たちを助けてくださったし、また私たちを救い出す。 けども、その続きの文章は大切ですね。もしそうでなくても、主は私を救ってくださらなくても、私たちを守ってくださらなくても、関係ない王よ。ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。もう決まり。まあ国民はひどいこと言ったら、まあまあ、けど、世界を治めた大王はそう言ったから、けども彼らは関係ないよ。主は私を助けてくださらなければ私たちは妥協しません。死ななければならないの のであっても、もういいよ、死にます。まあ、こういう固い決意がありました。もちろん、この三人の友達だけではなく、聖書を見ると多くの人々は同じ態度を取ったんです。どうして福音姉妹のお父様はこの言葉を書いたなのでしょうか。まあ、彼はいろいろなことを、まあ、召される前、何週間前の証の中で言われたのです。例えば、父母の信念は信仰に変わった。まあ、今日の司会者である友人兄弟も同じこと言えるでしょう。父母の信念は信仰に変わった。それから、早く天国行きたい。まあ、長くない、手を組んだと宣告されたんです。ですから、まあ、いつになるかわからないけども、やっぱりできるだけ早く行きたい。三番目、何の心配もいらない。そして、非常に大切なのは、信仰は、悔い改めの連続ですと彼は言ったのです。もうイエス様を信じたから、受け入れられたから OK なのではない。信仰は悔い改めの連続ですとお父様は言ったのであります。そしてやっぱり娘を励ますために、この二つの御言葉、ここまで主が私を助けてくださった、たとえそうでなくてもという言葉を言ったのです。モーセも同じ態度を取りました。ご存知のように彼は王様の、まあ、パロの娘に、まあ、奇跡的に見つけられ、育てられるようになったのです。結局、お家であったんです。すべてが自分の思う通りにできたわけです。望むものはすべて自分のものとすることができたのですけれども、彼は恵まれていたのに、自分の、まあ、境遇を投げ捨ててしまったのです。まあ、人間的であれば全くおかしい。彼は本当は殺されるべきだったんです。けれども、奇跡的に助けられ、それから王様のうちで大きくなったのです。そして彼はある時全部捨てたんです。どうして？ヒブル書の注意書、よく引用される箇所ですけれども、次のように書かれています。まあ、ヤコブ書の中でちょっと変わった言葉があります。苦しみなさいと命令されています。はい、かしこまりました。と思う人は滅多にない。けども、モーセは、はい、そうします。という態度を取ったんです。注意章の24節から403ページですね。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、